また、皆様こんにちは。本日は、このような、席を設けていただきまして、皆さんにお話しする機会をいただきまして、電子協会香川県支部の皆様にお礼を申し上げたいと思います。で、患者様と、それから医療関係者の方と、どちらに来られるということで、ちょっと内容がどっちかになってしまったかなと思うんですけれども、入院してるとやっぱり患者様の数の方が多いようなので、できるだけ、簡単に分かりやすくお話ししたいと思います。で、リレーのことを、語ると、いろいろ、な面からお話できると思うんですけれども、まずは、私が、平成5年にこの病院に来てからずっと、難病の、診療に取り組んできた中で、自分が一番通知のテーマとしてやってきたことを今日はお話したいと思っております。よろしくお願いいたします。まず簡単な概要を皆さんよくご存知とは思うんですけれども、ALS という病気は、運動神経の変性により、全身の筋力が徐々に低下する疾患です。有病率は10万人に7人から11人ぐらいと言われています。発症年齢は少し前はもう少し50代とか、40代、50代とか言われていたんですけれども、最近60歳から70歳代が多いと言われまして、80代で発症される方も、ちょこちょこ見られるように、あまりそんなに珍しくてびっくりする感じではなくなってきました。で、どちらかというと男性に多い。1.3 から 1.4 倍と言われております。で、初発時は、上肢、下肢、それから皮膚症状として、喉とか口のあたり、それから、呼吸の筋肉から発症する方もね、最近はいらっしゃると言われてまして、で、皆さんいろんなタイプで発症されたとは思うんですが、最初は上肢だけとか、食べれないんだけど、手足は全然もったいないとか、呼吸が急に悪くなって呼吸を使いに入院したんだけれども、調べてみると、徐々にまた手足も悪くなってとか、いろんな傾向を取るので、初期の頃はもう全く違う病気のような感じなんですけれども、最終的には全身に広がって、皆さんは全身の筋力が落ちてしまうと。なぜ、病気が全く違う 病状から始まって、人によって進行スピードが違うと。その辺りはまだはっきりと分かっていないのが現状です。で、最終的には気管切開をして人工呼吸なしで、そういうことを行わないと平均 3.5 年と言われてますが、中には非常にゆっくりと進行するタイプがありますので、非常に広い症状になります。それから、皮脂の筋力とか、そういうものが落ちてきても、お体は非常に不自由になるとは思いますけれども、じゃあ、命に関わる、気をつけなきゃいけないことは何なんだっていうと、飲み込みの、筋力が落ちること、それから呼吸の筋力が落ちることっていうのが、最も命に関わってくるような合併症になります。で、飲み込みの方は、便秘症っていうのは、便秘症がありますけれども、便秘障害が起こることによって、お食事が十分食べられなくて、栄養障害が起こる。で、この栄養障害というのは全て、皮脂の筋力の、起きるスピードも、速くなったりとか、全身のことにつながってきますので、侮れない、わけです。それから、窒息っていうのは、喉の感覚が ALS の方は優れてます。視覚が起きないので、なかなか窒息というのは少ないですけれども、やっぱり注意してほしいです。それから飲み込んだ麺が、肺の中を取り込むことによって、肺炎と誤嚥性肺炎といいますけれども、ご高齢の方はね、難病でなくても誤嚥性肺炎というのがよく起こると言われてますけれども、肺炎って普通、例えば風邪をこじらせて、ずっとなかなか治らなくて、多く肺炎になりましたというような、心配の仕方が普通だとは思うんですけれども、誤嚥っていうのは、口腔内に雑菌があって、それが肺の中に取り込んでいくことによって、一気に起こってしまう。 別に風邪気味でも何もなかったのに、ある日突然高熱が出て、呼吸が苦しくなるっていうような感症の仕方になることが特徴です。それから呼吸筋も、呼吸筋を支配している運動神経が悪くなってくることによって呼吸の筋肉が落ちてくるということで、肝が十分に出せずに、まあ、これが窒息につながる。さっき言いましたけど、大きな食べ物が飲み込んだとか、酔ったことがあるとかいうことは、この血管ではほぼないんですけれども、少し肝がゴロゴロ言っていたものが十分に出せないとか、唾が飲み込めなくて、喉の辺りに引っかかって息が苦しくなるとか、そういうような窒息というのはやっぱりあります。それから、まあ、呼吸不全、だんだん進行していって呼吸不全になるんですけれども、大体息を吸い込むのに呼吸の筋肉が必要です。で、吐くのは吸ったら吸ったものだけが自然に吐かれることになるんですけど、そういうことが吸ったり吐いたりもうまくいかない。肺が悪くなるわけではないんですけど、吸ったり吐いたりがうまくいかなくなる。まず、嚥下障害ですね。飲み込みの障害の絵の感覚というふうにしたことで、まず少し解剖の勉強をするんですけれども、ピンクの色をしていきます。食べるものは、口腔を通って、咽頭を通って、食道に入っていきます。でも、運動はこのように、酸味と空気が通る、肺へつながる物質を、食べ物だと食道へつながる道に分かれています。で、ここが、むしろ食道の入り口を普段、活性の筋で閉じています。これに関してはポンと開いているような状態で空気を吸ったり吐いたりするんですけれども、食べ物が通るときには、口腔の蓋と書いて口腔蓋、この口腔蓋が三陸向きを塞いで、食道の入り口が開いて、ものがうまく通っていくような仕組みになっています。レントゲンで横から見るとですね、こういうふうに見えて、ちょっとごちゃごちゃいろいろ書いてあって見えるんですけれども、ここ、まあ、動き出すと見えると思いますけど、この辺りに口腔蓋、口腔の蓋があります。ここの白奥に出て見えているのが気管の入り口、そしてこの黒い骨の前の辺りが食道の普段潰れてますけど、食道の入り口になります。で、この辺り、喉の奥とか、舌の奥とか、この辺りが、嚥下反射、飲み込みの反射の誘発部位。ところが、触れると、ボコッという反射が起こります。皆さん、お口の中にある唾を飲み込もうとしてみると、喉の奥に起こっていくのは、ご自分の意思で起こっていくんですけど、あるところまで行くと、ボコッと。ね、この辺りが患者の誘発部位になります。で、これは、実は私です。私が、ケート状のものを持っているんですけれども、このように1回で、ごくっと患者ごこって飲み込んだら、何もここに残らないのかっていうことです。で、ここに、肝硬化というのがあって、鼻に逆流するのを防ぎます。ごくっと飲み込んだ時に、ここが持ち上がって、鼻に気持ちを塞ぎます。で、ここに、口頭の蓋があって、気管に白いところも塞がれます。で、この食道の入り口が、飲み込む瞬間に、気管に行く道が塞がれると同時に、瞬時に、食道に行く道が広がって、一気に通って残留しないのが正常です。一応、私はまだ正常なのです。で、次のところに、ちょっとあれですね。すいません。これはですね、厚労省 の研究班の皆さんと参加してたんですけれども、そこで、ALS の人間栄養管理のアルゴリズムを作りましょうということで作ったものです。ちょっと小さくて見にくいんですけれども、そしてちょっと説明していきます。ですね、ハードルといって ALS の機能評価の尺度っていうのが決まっていてですね、で、園芸の中でも、それぞれの尺度があるんですけれども、まず、脳は正常な食生活のとき、まあ、同食が食べれるんですね。で、2から3というのは、園芸障害を55年に自覚されてから、食事の変更が必要になるあたりまで。それから、1っていうのは、補助的な経管栄養とか選択が必要な時期。最終的には0が方向性、傾向性が不能になるということで、時期を分けて、まあ、それぞれどういうことをしてみたらいいかということを、まあ、まとめたものです。で、まずですね、正常な食生活の時期の、まあ、ポイントなんですけれども、まずポイントだけを最初に2行で示すと、診断直後から、もう ALS ですよと診断が出た直後から、園芸と栄養と呼吸のモニタリングを開始して、障害が軽度な時期から、接続指導、園芸食指導などの介入を行いましょうということになっています。で、それぞれとの話をすると、先ほどもちょっと言いましたけれども、ALS っていうのは、運動が障害される病気ですが、基本的には、関係症がなければ、感覚の障害はないということで、飲み込みの障害が出る方って、よくあるのが、ご高齢の方とか、脳梗塞の方とかがいるんですけれども、皆さんの方に感覚も悪くなってます。でも、ALS の方は基本的には感覚が落ちないので、患者さんの訴えというのが非常に、重要になります。例えば、右側に何か引っかかって飲み込みにくいんですっていう方は、エンジェルドウェイという検査をしてみると、確かに右に引っかかってないなとか、左を向きながら飲み込むと飲み込みやすいんですっていうと、確かに左を向いた方が綺麗に飲むが通っているなとか、そういうことは逆に皆さんに教えていただくような形で、患者さんの機会を注意深く聞くことが、まずは重要です。次に、口から進行する場合と喉から進行する場合があります。これは非常に興味深いことなんですけれども、手足でも先ほど言ったように、手から起こる方、足から起こる方、なぜそんな人によって全然違うかというのが不思議なところなんですけれども、炎症剤についても、口が悪くなって、もうどれくらい回らない、よだれが出てしまうような状態でも、飲み込むと喉はきれいに通る。今度はきれいに、それとは別で、口に全く障害がなくてですね、すぐお話もできるのに飲み込むと、誤嚥してしまうというような形でいらっしゃいますので、それともう一つは、頻度は多くはないんですが、むせない誤嚥。誤嚥って、管理物が入っているけど、あまり席も出ない誤嚥というのもありますので、その辺りは、やはり早期から園芸造影の、園芸造影検査のような一般的な評価を、一度受けていただく方がいいかなと思います。それから、あとですね、脳卒中の ALS では、体型が必ず更新しているということが分かっています。ので、同じお食事を食べていても、体型が更新してくることによって、カロリーが足りなくなるという。で、その辺りを気をつけないと、体型のどんどん筋肉が進んでしまうので、発射をかけてしまうことがありますので、ここにもありますが、普通ですから、例えば体重が減ってきたら栄養状態が悪いんじゃないかなというのが一つの指標になると思いますが、筋肉が落ちてきますので、その体重がどのくらい落ちるかが、栄養質だと入れて足りないという状態にあまりつながらない。やはり血液検査を通って栄養消化をするということも必要になります。それから呼吸と栄養というのは非常に協調関係があって、飲み込むときには一瞬息を止めなきゃいけないとか、そんなことがあるので、 例えば呼吸不全の肺が悪い患者さんでは、咽喉障害が肺が悪いという理由だけで咽喉が出てしまいますので、それはどちらも一緒に何かする必要があります。で、ALS の方で一番、呼吸のする力を測る指標として、一番関連で有用だと言われているのは努力性肺活量、まあ、呼吸力性肺活量を測るような検査の中で、まあ努力して3時間で思いっきり吐くときの肺活量というのが一番良いものだとされています。で、ちょっとお聞きいただくと、これは高呼吸から悪くなる方で、人間的な方ですけれども、口の中に、食べ物をまとめたり、送ったりする力がなくて、口は一応動いてますけど、上下にしか動かずに、横に、ただ動かないので、なかなかまとめたり、喉に入ったりができないので、口の中が広がってるんですけど、喉まで入っていけば、ポコンという、結構力強い反応が起こって、きれいに糸でクリアしています。ですが、こちらの患者さんはですね、喉、きれいなものが喉にちょっと入っているんですが、ここからがもう全く食道が開かない、こちら気管で、こちら食道です。何度ご普通にご普通としても、鼻にちょっと逆を動かしたり、ということで全然気管の方を見たり、食道の方に行かないというような、これが典型的な、運動したら、喉から悪くなったり、全然先ほどの人とね、違うとは思うんですけど、まあ、このような感じになります。で、次の段階で進んでいくんですけれども、咽喉障害を、まあ、確かにあるなと患者さんが自覚してから、徐々にそれが進行していって、ちょっと先からだけでは遅くが上手じゃないので、点滴や低酸栄養になるまでの時期の注意点になります。各段階に応じた定食と咽喉障害指導を進めるとともに、低酸栄養方法の検査と導入の時期を逃さないと言いましたけれども、ここが、低酸栄養になかなか踏み切れずに、栄養状態がだんだん悪くなってしまうと、一瞬、進行が早くなったかのような、状況が起きます。で、栄養状態を落とさずにつけた場合は、そのあたり、随時進行を、抑える、進行を抑えるわけではないんですけれども、栄養状態が悪いときといいときを比較するとかなり差が出てきます。で、ここはですね、先ほど書いてあることと一緒なんですけど、感覚障害がないということから、外傷嚥下っていうものがあります。後でちょっと説明しますけど、機能は落ちているけど、何らかの外傷方法によってうまく飲み込むっていうのを外傷嚥下と言うんですけども、外傷嚥下を自ら発見してほしいことが非常に多いのが特徴です。それから、先ほど、口呼吸から悪くなる方、咽喉呼吸から悪くなる方、いろいろいらっしゃいますので、それに合わせた咽喉の調整と咽喉食が必要になります。で、ある程度のスピードを持って進行していきますので、迅速な改良が要求されます。で、あと、咽喉呼吸は有効かということで、ALS の方って手当の方もそうなんですけれども、リハビリをどんどん頑張って、どこでも進行を下したいとか、良くなりたいとか、皆さん思うのが人数なんですけれども、これ過度なリハビリをすると筋力が疲労してしまって、症状が悪化するということがありますので、そういうことを気をつけながらやらないといけないんですけれども、じゃあ飲み込みはそうですね、どうすればいいのかということを少し先ほどお話しします。それから補助栄養を的確な時期に導入をする。さあ、なんかが量を抑えるという。これは、海外の人間でも国内の人間でも、ただ出てます。栄養状態が悪いということで、進行を早めているのは結構から出ていますので、まずは抵抗から、低糖栄養剤を少し補うという意味もあると思いますけれども、いずれ何かその低糖栄養を、取れるような空調を確保するということで、鼻に留置する場合もありますし、移動を作っていただくこともありますが、 間的に平行生産栄養法というのがあってですね、必要な時に口から水分を飲み込んで栄養剤を落とした後はまた抜いてしまうという方法もありますので、ちょっと後でご紹介します。あと気道というのは、内視鏡を飲んだままで、しばらくの間20分とかの間、飲んだままの状態で気道を調節しないといけないんですけど、そのためには努力性肺活量が 50% までにしないと危険ですという一応ガイドラインの目安がありますので、それもあくまで入れておいていただければと思います。で、先ほど言いました大腸炎です。低下した炎液機能を炎液の仕方によって大腸する方法です。これは当人の ALS の炎液障害を使った他の疾患の合併がなくて経口摂取を行っていて、自家治療がまだ発生されたかもしれない方、46名の方の結果ですが、大腸炎をされていた方は 67%、30名の方でした。で、一番多いのが、軽度骨質炎症という方法です。その後は、腹痛快炎症、軽度骨質炎症、その他になっています。で、この一番多い、63% の方が経度骨折、経度骨折炎症がどういうものかというと、経度を骨折する、経度を骨折するんですけど、まあ、ここの、イラストのようなものなんですけど、経度を骨折すると、最終的に骨折の入り口が開きます。で、ALS の方って進行していくと食道の入り口がだんだん開かなくなって、先ほど喉から悪くなる方のね、あの画像を見ていただいたと思うんですけど、食道が全く開かずに何度入院しても、そこに残っていると思います。で、それを、頸部を通過すると、最終的にそこが広くなる。で、これ不思議なことで、頸部通過するんですが、食道の入り口が開き、にくくなる疾患の方に教えられて覚えてもらってやるような方法なんですけど、ALS の方は知らず知らずに、パーセント高いパーセント高からご自分で生かされている。でそれはやはり喉の感覚が潰れているので、いろいろ飲み込み方を工夫しているうちに、まあ、獲得されるものだと思います。で、まあどんな感じになるかというと、この方も意識せずに飲み込む瞬間にちょっとこう、落ち着くというような方法で飲みますね。で、他にもちょっと反応をつけて首を連続すると飲み込む、こういう方法を皆さん比較的いろんな方法を比較されるで、炎液調節とかにどんなものが出るかということで、これいろいろ、例えば一口にカットしたもの、それから棒状にもっと細くカットしたもの、ブレンダー状になっているもの、ペースト状になっているものっていうのは、当院の何種類かあるものをここに並べてるんですけれども、いずれも、クベリのようにアンを食べています。ALS の人の ALS っていうのは、他の、ご高齢の方とか、他の難病の方とかと違って、皆さん、クベリンの良いアンを食べるっていうのが特徴なんです。で、ちょっとこれを見てみますね。これが普通の方のとろみをつけた、ブレンダーというか、ミキサーになったものなんですけど、まあこんな感じですね。結構、くたくたがあります。ここにびっくりして。落とさないと落ちないです。で、これが滑りのようにあるんですけど、ここには、水につけた片栗粉とかを使って、滑りのようにあるんです。で、これを結構な量を混ぜてですね、かなりの量ですけど、そして、かけるだけじゃなくて、ある程度こうやってあえていただいて、こうなるとですね、付着性がかなり良くなる。滑りが良くなるんですね。 で、さっきのベタつくものだと食べれない方が、このあんかけにすると食べれるということは、エンジンの方ではよくあります。脳梗塞とかの方は逆に、硬めのあんじゃないと、あんじゃない、硬めのとろみをつけないと、お腹に入ってしまうということで、喉の力はある程度筋力が残っているので、硬くても押してくる。というところで、硬め、あん硬めっていうのがあったりするんですけど、そういうのがいいですね。これは、とろみあんをかけるという、また別の方法です。で、ちょっと、見慣れてないとお分かりになりにくいかもしれませんが、とろみのあんがかかる。とろみはついてるけど、あんはかかってないという、普通の栄養素なんですけど、もう口の中に結構かかって、飲み込んでも喉の奥とかに出したりして、残ってます。もう一回飲み込んでも、まだ残ってて、口の中に残ってて、で、なんとか飲み込んでいるうちに、だんだん飲み込んでいくんですけど、で、こちらは、あんをかけたものですが、だいぶ効率が悪いので、やっぱりこれ、ばらけてはしまうんですけど、ここに来るまでの時間を早くなって、飲み込むときれいに、酸味がなので、これだけ違いがあるので、かなり食べやすいという、注意していただきます。私、ちょっと時間の調整が時間なので、大体1時間ぐらいで、まあまあ、まあまあ、できるので、いけるなって、出たと思います。で、それからですね、今度、訓練なんですけど、じゃあ、エリンゴスにできる訓練でありますかということなんですけど、なかなか教科書にも載ってないことで、どうしたもんかなということで、その反対に関係ないことというか、みんなで検討してですね、それで一つ捉えた方法が、バンゲード方法です。これはですね、口角内外、唇とか、ほっぺたとか、舌とか、そういうところの筋群を刺激することで、演劇先のパターンを改善する。という目的で、AS の場合はこういう目的じゃないんですけど、こういう目的で、されている方法、これ、フルトからある方法です。で、柔道的に行う。なぜかそのトレーニングとして、口開けてとか、舌を動かしてとか、ご自分がされるんじゃなくて、自動的に、ずっと力をつけられるような、訓練で、で、どういう方にするかというと、柔道の、脳性学という方とか、ご自分で、自分からできない方に、こちらからやってあげるっていうような、方法なんですね。だけど、これであれば、ご自分が力を入れて訓練をするっていう方法ではなく、何らかの、いい効果が出るんじゃないかと。一つはこのバンゲート法を取り入れてみましょうということで、流動的訓練であるため、筋疲労を起こさず、ALS 患者が直前に行っても安全なのではないかということで、研究班で研究をしました。やり方としては、口の周りを、つまんだり漏らしたりするような方法なんですけれども、主に家の右側を重点的に当てますけれども、これ右も左も下もやっていくんですけれども、で、持ち上げたり伸ばしたり、そして口の中も広げてみたり。で、下を引っ張るというような方法です。で、まあこれが例なんですけど、下を出すのが訓練前と訓練後で少し時間が入っていますが、口の開け方も少し、アイスクーパーのようになりました。 それから、まあ、南米科学をやってみると、訓練しないとか訓練した人を見ると、そういう意図を持って、お食事の時間が早くなりましたというような結果です。それからもう一つは、喉のアイスマッサージです。これも、脳血管障害の患者さんとかによくやると思いますけれども、炎症反射、脳梗塞の方とかは、炎症の誘発で、先ほど出てたと思うんですけど、物が喉に入れた時に、こう、ふって反射が起こってしまうような、炎症を誘発する原因があるんですけど、このあたりを、冷たいものでマッサージ、そして飲み込んでます。で、それが、あくまで喉の感覚が落ちている人たちに、感覚刺激を与えることで、炎症反射を起こしやすくするような方法なんですけれども、でも、炎症反射の増強作用というのもあります。で、もともとは、喉の感覚が落ちていて、炎症反射が遅い人にするような、訓練なんですけれども、それをやっていく効果なんていうことで、これをやりました。で、これをやってみるとですね、全然反射の持続時間と食道乳房部の最大時間が、長くなりました。それはどういうことかというと、全然反射の持続時間です。5分という、5分、この持続時間。それから、食道乳房部の最大時間、食道の入り口がぐっと開いて閉じるまでの時間。でこれは、主に、飲み込みが力強くなったことを意味するんですけど、この訓練をすることによって飲み込みが少し力強くなったという結果が出ます。で、皆さんお家でもできると思うんですけど、アイスマッサージ用アイスボーンを作り方をちょっと使ってみたんですけど、割り箸にカップ麺を巻いて、水で濡らして、よく絞って、ちょっと絞って栄養素を入れます。っていうようにね。で、それを、食事の前に、喉のところでマッサージをして、その後食べるっていうことなんですけど、ものすごく誤嚥がね、ひどいような方には、多少水が溶けてきたりするので、そのあたりは、今の先生とか主治医の先生と相談しながらやっていただきたいと思います。それから、さっきちょっと話が出てますが、前から、間接的成功性管理用法。あまり馴染みがないし、経験された方も少ないかと思うんですけど、すごくこれに近いことをやられているところもあります。で、こっから、8から12フレンチのチューブ。皆さん、鼻にチューブ経験されたりされている方は、当時でも、大体8から12。ほとんどの方は10フレンチくらいなんですけど、入れてるチューブを、口から1回ずつ飲み込んで、飲みます。で、その方法は、例えば、1週間に1回ぐらいちょっと不足する時があるから、その時だけ飲もう。だから、1日に1回飲むだけ、例えば200回、1日の、栄養価を入れる。何でも大切になってくるとすごい負担だと思うんですけど、必要な時だけ入れるのには、いい方法かなと思います。ただし、これはもともと脳梗塞の方になるような方法で、喉の感覚が落ちていれば、簡単にできるんですけど、栄養分が入れようとしないし、場合によっては、反射がすごく強くなっている場合もありますので、そうなると、少し触ると、わーって、オート反射みたいなのが出て、できないので、できる方は非常に強い方になります。そういう意味でも、ちょっと喉の感覚の様子見ながら、できそうだったらやろうかって、やろうとしてみることもあるんですけど、実際うまく適用してやれる方は非常に少ない。ただ、感覚が弱ければ非常に、一つの選択肢としていい方法ではあります。で、この方は、前から、お顔出してもいいって、取らせてもらったんで、ちょっと使わせてもらってるんですけど、ALS の方では、脳血管障害なんですけど、この方は、感覚障害じゃないので、本当に、見事にごくごくごくごくしてて、もう、数分もかからないです。 ね、ご自分で動くと思うので、ここでいいかなって思って、で、収入を受けるかなとしたらと思うんですが、だから、ハートが落ちていれば、もうそんなに面倒なことでもないし、簡単にできます。でも、なかなか、ちょっと、エレベーターのことでそんなにスムーズにできる方は、なかなかいないので、少し気持ち悪くなりながら、頑張ってやれる方だと仕事におられるかなという印象ではありますけど、非常にいい方法だと言って、推進されてると思います。で、もっと知識するとですね、傾向不能の時期になった場合のポイント。で、これ、もちろんその外科的措置を選択されない方もいますし、でそういう方は、カウマケアというようなことになっている時期だと思うんですけれども、まあ、私の専門に、最初に聞きましたけど、私がちょっとやってきたことを中心にということで、まあ、具体的治療に来るという前提で少し話させていただくんですけれども、具体的治療の術式を選択して、まあ、適切な時期に手術を行います。それから、その後は、経管栄養のみで、栄養管理をしていくと、それが、まあ、いろいろ注意点になりますよというお話になります。で、具体的治療というのは、気管切開術っていうのが、まあ、一番一般的ではありますが、5年後手術という手術があります。で、これから、経腸栄養剤のみでの栄養、長期にわたって経腸栄養剤のみで栄養となる場合は、栄養の量、カロリー量についても、非自然体で人工呼吸管理下の患者さんというのは、安静時の腸内質量が減少しています。普通の、カリスメネスキスコシスってありますけど、普通の栄養管理の時に、一般的に、当てはめる時期だと。この時期から言うと、その時期で酸素としたものに、さらに 0.85 倍をかけたような、空気だというのが研究結果でわかっています。で、つまり、一般的に市販されている、経管栄養剤を使うと、正常の人が何キロカロリーぐらいいくので、この程度に OK ですよというものが市販されているので、それをかなり少ない量しか入れないとですね、不足する、成分が出てくるんですね。で、よく言われるのが、タンパク質が足りないとか、電解質が足りないとか、あとは微量元素。というのを目的が問題になりますので、カロリーとカロリーって呼ぶんですけど、その製品が何キロカロリーぐらいを使うという前提のもとに作られている製品ということが重要になります。で、経過治療なんですけども、一般的な感染があります。ただ、ここのすぐ下に、ありますので、ここから負担に入れて、その量を作るだけのもの。特徴アプリで20本程度でできるんですけど、最近は、当院外科の先生の方針で、精神アプリっていうか、もう見ていただいてすることが増えてます。でもまあ、負担の方も10本ぐらいで簡単にできるんです。で、こちらが、誤嚥防止術というんですけど、まあ、ちょっと、真ん中は、置いといてもらうと、こっちの端を見てください。ALS の方によくやるのは、喉頭線に行く。これはどういうことかというと、ここにあった、先ほど、肝炎と陰腫を塞ぐ喉頭蓋とか、このあたりのものを、使いとして取ってしまって、ね、何もなくなってます。で、飲み込んだものは、シューッとまっすぐ一本、食道にしか行かない。じゃあ、呼吸の空気はどこを通るのかというと、この気管切開の穴から人工呼吸をしていて、全く虫が事故になります。で、さっき、最初でお話しした、飲み込んだものが喉の奥で2つの虫に分かれてしまうと、タイミングがちょっと飲み込んだものが気管に入るというような状況が、もう全く別の2本の虫になってしまうので、なくなります。ただし、ここにあった、正解、 食べるというね、そういうものがなくなってしまってますので、もう全く食べれないというか、そういうことになります。で、じゃあそういうご遠慮手術をする人ってどうなるのかっていうところが、ご遠慮手術の適用基準っていうのは、まあ一応他にもあるんですけど、これはやはり半径部の方で、半径内容における適用基準がちょっと他のものと違うんじゃないか、結構に考えましょうというのでしょうか。何が違うかというと、まあ男性は人間障害とか誤飲があって、保存的な対応、つまりお食事の形態を変えたり訓練をしたり、そういうことによって十分な改善が望めないとか、それから喉頭とかを起こしてしまって声が出なくなりますから、もうすでに音声言語でのコミュニケーションが困難になっていて、回復の望みがないとか、それから、まあ、もちろん当然のように十分に説明を受けて状態になる方なんですけど、その次の4番目は、もう誤嚥が止める誤嚥性肺炎を自覚しているような方っていうのが、本来は条件なんですが、難病の場合はもうそこがなくても5番目。肺炎のうち2つ以上を止めればもう自覚してもいいんじゃないかというところで、誤嚥性肺炎を計画してないけど、今後可能性が高いんだろうな。発散の量が非常に多くて、緊急の負担が出る。で、それでも、本人の体力が非常に低いし、それから、経口摂取を今後も、どんどん、できるだけ、発するたいという強い感動がある。このような中でも2つ、当てはまれば、難病の場合は、経口摂取の適用になるだろうという、結論です。で、普通が、まあ、一般的な経路の中で、気管切開の前、気管切開をする寸前の、こんな様子なんですけどね、この方は、呼吸がもうしんどくなっていて、呼吸器をつけなきゃいけないので、気管切開をすることになりました。でも、飲み込みはさほど悪くなくて、また呼吸器がもう落ちてるんですけど、飲み込んだものは、しっかり、喉を通すとね、食道の方に行っていたんですね。でも、気が苦しんで、手術をしましょうということになります。で、手術直後の状況なんですけど、結構、手術をすると、気管切開の手術をすると、形状の人でも、もっと良くはやっぱり喉が悪くなる。で、この方も、お通知をつけた後は、そんなにまだ日が経ってないんですけど、その国の方がだいぶ悪くなってね、しまいましたという方なんですけど、同じように、一般生活する前の状態です。で、別の方で、先ほど通りのことですけど、この方の場合は、切る前は、先ほどの方よりは悪いんですよね。かなりそこに残って、という状態で、なんとか飲み込むと、ラストクリアできるという状態なんですが、この方は、全摘術をしました。まあ、一方にしかありませんし、何も邪魔取るものがないので、まあ、諦めないといけることはないんですけど、何者にも邪魔されず、そのようにしていく。ということで、人によるんですよ、もちろん人によるんですけれども、気管切開の前後だと、どうしても、少しは飲み込みが悪くなるんですけど、高校で生の場合は、このようにうまくいくと明らかに改善する場合もあります。はい、ちょっと、あれですかね。お疲れになりましたかね。 これから一応の話になるので、ちょっとは一人ずつで寝るようにしていただいて。